エクストリーム知的体験ラジオ組体操です。どうも K です。
はい、ユージです。
さてさて、
はい、
ハスミクレアジョーの、
おー、はい、どうしました、
新しい作品が出まして、
お
ー、ロッキー山脈で3億円の財宝を探しに行くっていう。果たしてそれは DMM で売るものなのかっていう、
ね。それはちょっとすごいね。
はい。まあ、ファンならずとも要チェックということで。まあ、そんな昨今でございますけれども。
はい。
最近どうですか？
VR とかなんじゃないの？山の頂上に立って見渡せるみたいな。
どちらかというとね。登山者っていう。
でも逆に気になるよね。その、本当に純粋に登山するのかっていうのがさ、
ね、ちょ
っ
とこの、
ちょこちょこ余計なことするのかとか、そういうのを確認のためにちょっと見てみたいよね。
見てみたいですよね。最後は必見らしいですよ。
おー。
はい。
わかりました。見てみましょう。はい。それは、それとしてですね。ちょっとね、盲点になってるような日本の文化違うな。日本の食文化で、ちょっと盲点になってるとこあるんじゃないかなと、実は気づいてしまったんですよ。
ほう、何？
朝食なんですけど、
うん、
いろんな朝食が今あるじゃないですか。その、まあ、健康のために、例えばスムージーだったりとか、なんか、まあ、シリアルだったりとか、
うん、
結構、洋のものに、西洋のものに押されてますよ、朝食は。
そうですね。
基本的に。
まあ、パンとか含めてね。
そうでしょ？やっぱり。で、まあ、だったらなんでご飯じゃないんだっていうと、やっぱご飯は手軽じゃないっていうのが、まあ、あるじゃないですか。その、朝炊くかっていうと、タイマーで炊くかって言われると、タイマーでできるけど、研がなきゃ夜とか、そういうのが歩くので、
はい、
なかなか朝からいきなりこう、ご飯、茶碗で食べるっていうのは、今はちょっと少ないと思うんですよね。
なるほど。
うん。で、それ、パン的なものがあればいいのかと思ったんですけど、
ほう、
そうするとやっぱり一つ、おせんべいっていうのがあるじゃないですか。これは手軽だなと思ったんですよ。
そうですね。
なんでみんな朝から おせんべい食べないんだっていう疑問が最近生じてるんですよ。
なるほどね。
で、だって、懐に忍ばせれますからね。
そうだね。
ウィダーインゼリーとか言ってる場合じゃないって。
はいはいはい。
で、朝ね、例えばデスクで、
はい、
おもむろにパリパリパリパリって食べても、おかしくはないし、はい。
全然おかしくないです。
あとは、あれはですね、シリアルとかの、要素もあるじゃないですか。歯ごたえっていうか。
そうだね。
だから味をちょっと醤油じゃなくせれば、
うん、
ヨーグルトにかけるとかも、
ああ。
いけんじゃないかなと思ったんですよ。
それは餅ですよね。
いや、餅はちょっとね、手軽じゃないから、せんべいの方が。だから甘くないせんべいもあるじゃないですか。甘いせんべいもあるじゃないですか。
ありますね。
そういうのも、だからシリアル枠、
はいはいはい。
として用意するとか。
あられですよね。
だからそうですよ。それを、ヨーグルトに合うようにしましたとかね。
はいはい。
あとは、あれ、もっとプレーンにしてさ。
うん。
あれだ、なんていうんですか、ちょっと、最後にオーブン、トースターで炙ると、こう、香ばしくなるみたいな。
餅ですよね、やっぱりね。
いやいやいや、そこまでいかない感じのね。で、手軽さアピールですから。
はいはい、
なんだ、あと、だそれにバター塗ってもいいじゃないですか。
はいはいはい。
結構、なんていうの、パン食の人にも受け入れられるんじゃないかなと。
要はそのまままず食べられなきゃいけないわけね。
そうそうそうそう。だって、その手軽さが必要じゃないですか。で、うんうん、保存が効くし。
はいはい。
結構パンより保存効くなとか思ったりしてね。
そうね、個別包装が基本ですからね。
でしょ？で、あとは例えばだけど、パンでできることは全部できるなと思ったんですよ。
ああ。
ベーコン挟むとかさ。卵スクランブルエッグとベーコン挟むって食べるとかさ。
はいはい。
結構、常備しておいたらいいねっていう。
できそうですよね。
でしょ？
うん。
味が多分ね、今までね、強すぎてるんですよ、そのせんべいの。
まあ、固定概念もありますしね。
そう、それでだけで食べるものだっていう、他と合わせ技じゃないっていう概念があるので、うんうんうん、 だけど、ここ結構まだまだやりようによっては。
そうだね。
いけるんじゃないのと思ったんだけどね。
なんかアソート的なやつもあるじゃないですか。
ああ、そうそう、あるね。いろんな入ってるね。
それもなんかこう、ミューズリーっぽくていいですよね。
あ、では混ぜるの？
混ぜる。
なんかヘルシーさをアピールすればさ、はい、勘違いして売れるんじゃないかっていう気がするんだよね。
そうね。ちょっと塩分減らしてもらってね。
そう。
おじいちゃんおばあちゃんなんかあのお茶に浸して食べたりしますからね。
あ、そうそうそう。これを朝は何なんかにディップするとか、あ、だからオリーブオイルにつけてとかさ。
ああ。
なんかすごいことになる
わけですよ。エセオシャレっぽくね。
そうそうそうそう。うん、センベイっていうアルファベットで。カリフォルニアの方では、昆布茶に続き、昆布茶&せんべいが、ね、朝食の常識だよ、みたいな。
実体はキノコ茶ですけどね、あれね。
そうそうそうそう。うん、
ベイは BAY ですよね。
ベイね。
ベイですよ。
ベイエリアを中心に、ね。
中心に。
うん。はい。もうシリコンバレーの辺ではみんな食べてるよ、
ね。みんな食べてるよ。これと多いお茶だと。
そうそうそう。
うん。
日本に翻るとだいぶ戻ったねって感じになるけどね。
そうね、うん、対象かなっていう感じですけど。番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見ご感想を募集しています。番組公式ツイッターはアットマークラジオ組体操、ハッシュタグはシャープラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。では、早速ニュースの方行きましょうか。
はい。
3月15日、ギガ人、ペニスに取り付けるカメラ発売。
おお。
小型で軽量なウェアラブルカメラは頭や胴体、自転車やバイクなどに固定することで誰でも簡単にスリル満点の高画質ムービーを撮影することができて人気があります。
うん、
そんなウェアラブルカメラをシリコン型のリングケースで男性のペニスに固定して、
うん、
誰でも簡単に臨場感あふれるムービーを撮影可能なガジェット、ザ・コックカムが海外で話題となっています。カメラ本体はレンズを含めたユニットで男性のペニスを通して固定できるリングケースがついています、
うん、
シリコン製リングケースは伸縮自在でサイズフリー、
うん、
音声付きムービーを最大90分間撮影可能で暗闇の中でも撮影できるようにナイトビジョンモードも搭載。重さはおよそ1オンス 28g を下回る程度だということです。カメラは防水でリングケースは防塵性能もあるということですが、カメラを水に浸したり大量の液体にさらしたりしないでくださいと公式では警告されています。価格は$159.95、日本への出荷はしていないということですね。
これは新しい、また映像手法の
新しい POV ですよね。
うん、
ポイントオブペニス。
そこの視点で見たいかっていう。
入るぞ入るぞっていう。
そこはもうもはや何ですか、そのなんかミクロの消し剣みたいになっちゃう。違う、なんかこう教育テレビかみたいな感じになっちゃうね。
解剖的なね。
うん、なんか科学的な、うん、ドキュメンタリーかなみたいな。
になっちゃいますよね。あれイボあるなみたいな。
いや、これあの、そうね、泌尿器科の人とかそういう先生にとってはいいでしょうけど。
それはまあ内視鏡とかあるからね。
あ、そう、だから内視鏡だよね、これね。
そうね。さすがにそこまで小さくないんでね。
ああ、そこのか。
うん。デモ映像では、あの、うん、パラシュートから降りてましたね。
おお、
何の意味があるのかと。うん。それは頭でいいんじゃないのかと。
そうか。だから、いや、だからあれだね。
はい。
この、撮影マニアみたいな人は、
はい。
まず、もう当然 GoPro を頭にやり、
はい。
定常観測カメラも大きい、三脚で、はい。これもつけて、
うん。
こう、アングル変えるわけですよ、その。
ほうほうほう。
なんか、新しい、なんか、映像手法みたいな感じがするじゃないですか。
ちょっと高さが違うだけではないのかっていうね。しかもほら、あの、無駄に揺れるんですよ。
確かにね。
うん。それが一番問題ですよね。
でもちょっと前のほら、なんか手持ちカメラが流行った映像、あの、映画手法みたいなもんですよ。
ああ、ブレアウィッチ的な。
うん、ちょっとこう、あとはもう、古いところで行くと、その、ウォンカーワイとかさ、
はいはいはいはい、
手持ちカメラの感。あの、うん、 揺れ、ペニス揺れ感が流行るかもしれないですよ。
それを生かした作品がね。
そうそうそう。
うん。
これは芸術なのか、なんか、エロスなのか、みたいな議論が出るぐらい。
そうだよね。うん、実際には物は映らないからね。
逆にね。
そうなんです。
近すぎて。
うん。物につけてる以上は映らないんですよね。
そういうことだよね。
うん、だから、なんかこう、擬人化したペニス映画みたいなね。
そうね、
うん。
うん。
そういう発想の転換が必要になりますよね。
ムクムクするところとかがあると、擬人化としてすごいいいよ ね、 なんかね。
身長が変わるんだよね。
そうそうそう。背筋を伸ばしてみたいな感じになっちゃう。
3月18日、北日本新聞。五輪おじさん死去、
うん。
オリンピックおじさんの愛称で親しまれていた実業家山田直俊さんが9日、心不全のため入院先の都内の病院で死去しました。
うん、
92歳でした、
うん。
山田さんは1964年に東京五輪を観戦して以来、2016年のリオデジャネイロ五輪まで冬季を含めて15大会で日本の選手に声援を送り続けてきました。
うん、
羽織袴と金色のシルクハットがトレードマークで、派手ないでたちで応援する様子が話題になり、国際オリンピック応援団長とも呼ばれて親しまれてきました。
うん、
ということです。
残念ですね。
残念でございますね。
なんであと1年。
ねえ。
頑張れなかったかなっていう。
無念ですよね、きっとね。
無念。
本当に。
逆になんですけど、
はい。
なんですか、開会式とかやる、どう、なんですか、競技場の、に銅像とかを作るってのはどうですかね。
あ、そうだね。
名前をつけちゃう、その競技場に。
あ、いいじゃないですか。
このおじさんの名前のついた競技場。
うん、山田記念ですよ。
そうそうそうそう。うん、いや、ありえますよ、だから。
ありですよね。
なんかアメリカとかだとほら大統領の名前のついた空港とかありますから。
全然ありますもんね。
ねえ。だからこの人の名前ついた競技場でも全然おかしくないよね。
そうだよ。それいいじゃないですか。
でしょ？
あのほら、京都大学とかでいろいろと勝手に銅像作ったりしてるじゃないですか。
はいはいはい。
あんな感じでもいいからとりあえずね。
そうね。
うん。有志が作る可能性はあるね。
あるんじゃない？で、勝手に置く可能性があるよね。
あるね。あるね。
うん。
うん、
まあ、あとは、その、スタジアム応援席に、この人座らせるっていうね。
銅像をね。
うん。
うん、それもいいですよね。
いいでしょう。
そのか家とか持っていくのはちょっと寂しいじゃないですか。やっ
ぱそれはちょっと悲しいからさ。ね、逆にね、
うん。うん。きっと楽しく見たかったはずですもんね。
そうそうそう、そう、
うん。
一番いい席。
ちゃんとシルクハットも被せて。
そうそうそうそう、そう。
うん。
これだったら全然なんかこう、違和感、みんな記念写真のね、あれもできますし。
できるよ。
うん。
むしろ顔をはめにしたりね。これで今日から君もね。
オリンピックおじさん。
だっていうことにすれば。
あ、まあ、大丈夫でしょうね。結構 ね、それぐらい
なら許してくれる。楽しくなると思います、うん。そういうことしないと、やっぱさ、こう、やっぱ、無念が残るからね。
そうなんですよ。
下手すると、こう、自爆霊とかになったりすると、良くないじゃないですか。
それはちょっと、良くないね。なんか、妙に日本に有利な方になんか弾が転がるみたいな、ね。ギリギリの時になんか、日本側に良い方向に来る
さ。風が吹くんだよね。
そうそうそう。
うん。あのセンスでやってるんじゃないかっていうね。
そうね。
タレコミいただきました。はやたこさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
3月19日、トースポ。10代女性に媚薬と睡眠薬。
ん？
自分が経営する飲食店内で女性従業員を睡眠薬で眠らせて抵抗できない状態で猥褻な行為をしたとして準強制猥褻罪に問われた57歳の男の裁判が18日東京地裁であり、検察は懲役3年6ヶ月を求刑しました。起訴状によると、昨年7月経営する飲食店内で従業員 A さんに睡眠薬入りの酒などを飲ませ、 A さんを全裸にして携帯電話で裸体と性器を撮影、また別の機会にも陰謀を剃るなどしました。弁護側は事実関係をすべて認めています。被告人質問では、実際に逮捕されるまで訴えられないと思っていたと安易な考えを告白、動機は明らかに性的な欲求であるにもかかわらず間違った正義感からやったことだったと意味不明な釈明をしたということです。女性 A さんは酒癖の悪いところがあったと言い、その素行を注意しても改善されないことから犯行に及んだと主張、やり方を間違えた、もっと違う方法で諭すべきだったと語っていたということです。
いやいやいや、すごいね、これは。
何一つ同意できないですね。
すごい、そこが悪いのはお前だろっていう。
そうですね。そこなのかどうかってことですけどね。異常行動ですよね。
異常行動だよね。
うん。陰謀を恐るのが正義感っていうことですよね。彼にとって。
どの視点なんですかね。
ねえ、ヒーローなのかっていう。じゃあ、おまわりさんはみんな怪我ないのかと。
ああ。
ねえ。
だから、それが良くないなと。
はい。
そういった、そこういったところの手入れをおろそかにするから、もう全部がそうおろそかになるんだよと。
なるほどね。
象徴であるって。
見えないところのお手入れのこと。
そうそうそうそう。
はいはいはい。シャキッとすると。
そういうことかな。いやー、これはね
これはね休憩も甘々ですよ。
でよくわかんないからなのかな、その、
あ
動機やら、なんか変だから。
なるほどね。
うん。
だからはっきり、これは性的な目的があったってことが断定できないと、ちょっと厳しいのかもしれない。
逆になんかよくわからない罪になっちゃうかもしれないからね。
ねえ、でも一応、わいせつな行為はしたってことになってるんですよね。
まあ、やっぱり、沿ったっていうのもそうだろうね。
それもそうだしね。
うん。
うん、だってまあ、あの、嫌な話ですけど、民剤飲ましてる以上はね。
だからこれおかしいよね。
ねえ。
酒を飲んで、酔いつぶれたので、こんなことになっちゃうんだよって言ったら、はい、あの意味がありますけど、その、
はいはい、
ほら酒を飲んで、あの飲みすぎてね、うん、酒癖が悪いとこういうトラブルに巻き込まれるんだよっていうのは確かにまだ話が通るんだけど、民剤を入れてしまうとさ、
ね、
酒なくてもじゃんってなるからね。
ね、う
ん、
だこれはちょっとね、検察側ももうちょっといろいろ立証していただきたいですね。
そういや余罪とかもあるんですよ多分。
絶対あるよ。
うんね、
うん、
訴えられないと思っていたっていうのもよくわかんないしね。
いつの間にか怪我ない。あ、気のせいかっていう。
いや、そういうことでしょ、だって。
あるわけない。
おかしいよね。
ねえ。多分、実は脇も反ってるみたいなね。
ああ。
うん。多分、本当にいっぱい余罪があるんじゃないかと思うんで。
そうね。
いろいろと頑張っていただきたい。検察側は。
だこの人にものすごく人徳があってさ。
お
なんか、こういうことをされたとしても、なんかこう許されるぐらいさ、素晴らしい人だったのか。
まだね。
訴えられない可能性もありますけど。
そうね。
改心しました、みたいな。
ブッダクラスでね。
こんだけ徳のあるなんか構想なんだってことになっちゃうけどね。徳の高い。全く欲望がないみたいな。
知られざる真実、ガンジー実は帝王マニアみたいなさ。ガンジー許すかっていうことになるじゃないですか、それ。
いやいや、全く。何ですか、自己の欲求とは切り離すとこにあるのかもしれないですよ。テーマ、行為が。
それ軸ずれちゃいますよね、やっぱりね。
そうですね。う
ん、なんか仏教的に意味があるんじゃないかっていう。頭反ってんのと関係あんのっていうね。
邪悪なものをね、切っとったんだ。
3月20日、北海道ニュース UHB。40代巡査部長、不倫で処分。不倫相手の成人女性に会うためにパトロールを怠ったとして北海道警察の40代の男性巡査部長が減給処分になりました、
うん、
巡査部長は2018年6月から11月頃当時不倫相手だった成人女性に会うために自分が担当するパトロール時間だった午後9時からの2時間パトロールをしませんでした、
うん、
巡査部長は2時間のパトロール時間のうち1時間を女性と過ごしパトロールをしなかったにもかかわらず上司や日誌にはパトロールをしていたと嘘の報告をしていました、
うん、
2018年11月に不倫をしている人がいるという趣旨の通報があり、巡査部長の関与が発覚しました、
うん。
巡査部長は申し訳ないことをした。勤務している姿を見せたかったと話していて、制服姿でパトカーに乗って待ち合わせ場所の駐車場に出かけていたということです。
それは目立つでしょう。
まあでも制服でパトカー乗ってるだけならね。
だけど、まあだから、一回だったらそのね、女の人も、ああ、なんかの事件の関係者かなと思うけどさ。
はいはい。
いつもその人と会ったらなんかおかしいってなるよね。
ああ、密定かなと。
情報屋。あんな普通の身なりの女性なのに、みたいな。かなりの凄腕に違いない、みたいな。
そうね。藤子ちゃんですよね、これはね。
そうそうそう。うん、いやーこれはでもまあ行ったんだからそこまではパトロールですよね。
あ、なるほどね。道すがらは
パトロールがてら行った
で、その後、おまわりさんプレイですよね、これ。
パトロールに来ましたっていうね。なんかどっかで聞きましたよね。突撃しますみたいなのありましたよ、ね、昔。あれに近いよね。パトロールしちゃいますみたいな。
ここはどうなってるかなみたいなね。
そうそうそうそうそうそう。
うん。
まあ、当然、警棒うんぬんは言うでしょうしね。まあ、ピストルでもいいんですけど、まあ、そこはまあ、ちょっと好みのあれがあるからね。うん、どういうかわかんないですけど。いや、もう、なんか、ザ、なんで、なんですかね、ザ、変態警察みたいな
ことが、そうだね。
全部含まれてるから、
ね。全部含まれている。イメクラでやれって話ですよ。3月20日、東海テレビニュース。消防士が無許可で副業、懲戒処分。
うん。
三重県の伊勢市消防本部の消防士が無許可で副業をしたとして懲戒処分を受けました。戒告の懲戒処分を受けたのは市内の消防署に勤務する22歳の男性消防士です。消防本部によると、消防士は去年6月から今年2月までの間に無許可で市内のスナックで21回にわたって皿洗いの仕事をして合わせて6万8千円の報酬を得ていました。
うん、
2月27日に市民からの通報で発覚。消防士は事実を認め、中学時代の先輩の友人にスナックでの仕事を紹介され断りづらかったなどと話しているということです。
皿洗いのバイトってすごいよね。
しょうもないですよね。うん。まあ、足んなかったんでしょうね。
でもなんか、スナックってそんなに皿洗いあるかなっていう気もするよね。そうね。
ママの手料理が自慢の店みたいな。
そうね。
なんか、小料理的なものが出るじゃないですか。
そうか、そういうことなのかな。
毎日頑張っていろいろ作るんでしょうね。そうすると皿も増えるじゃないですか。
まあ、そうか。
うん。
まあ、別に、これはいいんじゃないかって気もしますけどね。
まあね、お金もらっちゃダメですからね。
うん、そうか。
うん。一応消防士ですから。
だから、無線で食べてさ、無線飲食してその分洗っときゃよかったわけ、ね。なんとなくさ。
毎回ね。
うん。
はい、じゃあこれ今日の分ねってことで。
そうそうそうそう。
出されるんだけど金は払わないことにして。
そうそうそうそうそう。
その罰として皿洗いをしていたっていうこと
に。そうそうそうそう。
制裁を整えておけばね。
うん。
別の戒告を受けるんでしょうね。3月21日、北海道ニュース UHB。80代女性宅にアポ電。
うん、
21日午前10時40分頃、札幌市に一人で暮らす80代の女性宅に、女の声で、あんたの家お金いくらあるかと電話がありました。女性は不審に感じすぐに電話を切り、警察に通報したため被害はありませんでした。
うん、
警察は特殊詐欺グループなどが事前に資産状況など個人情報を尋ねて金を騙し取ろうとする、いわゆるアポ電であるとみて捜査をしています。
アポ取れずと。
雑だよね。うん、いろいろとこう前工場が必要じゃないですか。
それはさ、聞きたいことだけ聞いてるもんね。でもわかんないですよ、その、なんか、あまりにドストライクな質問だから、
はい、
振っちゃう人がいますよ、バット。
あ、そうか。なんか絶好球だもんね。
そうそう、ポンポンポンっていうさ、やつぎばやの方が、むしろ答える人もいるかもしれない。江戸っ子かもしれないからさ、相手は。
そうね。うん、うっかり、あるか、あるけどなんだっていうね。
そうそうそうそう。
うん、
ちょっとうっかり八兵衛みたいな。なんかこう、周りくどいのが綺麗だみたいなさ、そういう。
そうね。うん、北海道ですけどね。
ああ。でも逆にほら、なんか、言いたくて言いたくてしょうがない人って世の中にいるじゃないですか。お金があったりすると。
ああ。
自慢したいみたいな人が。
宝くじ当たったみたいな？
うん、まあ、というか、結構ほら、まあ、成金の人とかに多いかもしれないけど。
自慢でね。
自慢したい。結構俺は金持ってるぞってことをアピールしたい人はいるから、
はい、
こういう電話でつい答えちゃうかもしれない。
おーら、金持ってんどーっていうね。
そう。望むところだみたいな。
うっぷるですよね、それはね。うん。3月21日、CNN、ホテル客室に隠しカメラ。
おー。
韓国の警察は20日、ホテルの客室にカメラを隠して、利用客1600人余りを盗撮し、ネットを通じて有料で生中継していたとして、男2人を逮捕したと発表しました。 盗撮は韓国の10都市にある宿泊施設30件の42室で行われていました。
すごい。
ホテル側が加担した形跡はないとしています、うん、カメラはテレビや壁のコンセント、ヘアドライヤーホルダーの中などに隠されていて、撮影された映像はインターネットで中継されていました。中継サイトには4000人以上がメンバー登録をしていて、うち97人は月額44ドル95セントを払ってストリーミング放送のリプレイなどの追加機能を利用していました。このサービスによる昨年11月から今年3月までの収益は6000ドルを超えていたということです。すごいね。
これはすごいね。
ねえ。ビデオ販売とかじゃないんですね。
ストリーミングはでも、そそるでしょうね。
そうだろうけどね。さすがネット社会ですよね。
そうそう、いいとこ取りの、もう、ビデオとかじゃ、ダメなんだよと。
なるほど。
こう、惜しいなみたいなのを見たい人、いるわけですよね。はいはいはいはい、
最初から最後までね。
そうそうそうそうそう。だからやっぱり、こう、流し続けてるのかな、そういう人は。
そうで
し
ょうね。
なんかもうさ、ルームシェアみたいになってますよね。一緒に生活しちゃってるよねっていう。
遠隔ね。
一方的に同居してるっていう。
してるっていう。
まあ、あとは何ですか、自分がミクロになった感じだよね。
ああ、アリさん目線みたいな。
そうそうそう、この部屋にいるけど誰気づかれてないみたいな。
はいはいはい、はい。
そういう面白みもあるっちゃあるよね。
そうね、見てる側からすりゃね。
どうなんですかね、これ。なんかやっぱりでもそういうね、わいせつなものもあるでしょうから。
もちろんね。
いきなりわいせつになると、こう、消えちゃってさ、動画が。こっから先は課金ですみたいな。ありがちですよね。
そうね。プライベートチャットですっていう感じでね。
そうそうそう。いきなりみたいなさ。
運営側の判断ですよね。
そうそうそうそう。もうでもこれで関与してんじゃないの、ホテル側も。
ねえ。
できないよ、それ。
まあ、さすがにいろいろと小型化はしてるとはいえですよ。Wi-Fi とかどうすんだって話じゃないですか。
だから、これ、もうホテルの、だから、まあ、従業員は関与してるよね。
ねえ。
な
んかそういうスパイ的なやつが一人二人ずついそうですよ。
そう。だからそのハウスキーピング時に、なんですか、ルームクリーニングの時にこう入れてくっていう。
そうそうそうそう。
やってるよね。
やってそうですよね。だから謎の売り上げですよ。
謎。
ねえ。
絶対ね、あると思うんだよね。
おっかないですよね。自分の生活が誰かのポルノになってるわけですよ。
だから、なんだろうね。でも人気ある人とない人いるよね、多分。
そういうのも出てくるんだろうね。
南号室は、だから、ちょっと前あったよね。その、アメリカだったっけ、なんかモーテルの。
はいはい、ありました
ね。オーナーが趣味と実益兼ねてたやつ。
ずっと撮ってたやつね。
あれにちょっと通じるものがありますよね。
そうだね。だからやっぱ他人の生活覗きみたい的なものはあるのかね、やっぱり。イギリスかなんかでテレビ番組もあったじゃないですか。
おお。
ビッグブラザーだっけ？
ねえ、ドキュメンタリー的なやつでしょ。
ねえ、なんか人気シリーズで世界各国でやってるじゃないですか。
やっぱ見たいんでしょうね。
見たいのかね、やっぱりね。
でも、何ですか、本当につまんないやつもいるかもしれないよね。これは耐え難いみたいな。ストリーミングチャンネル。
ニートみたいなね。
うん。
な
ん
もしねえな、こいつっていうね。
静止画かと思ったら、クリックしてるだけだ、みたいな。微妙に指先だけ動いてる。
でもそれもほら、上野動物園の動かない鳥みたいなさ。
まあね。
コアな人気が出るかもしれない。
いつ動くんだこいつは。そういう人気あるかもしれない。
3月23日、テレグラフ。夜間頻尿の経済への影響を研究。就寝中に2回以上トイレに行くことが、イギリス経済に与える影響は、年間45億ポンド、約6550億円に相当する。アメリカのシンクタンクが世界規模で行った調査で、このような結果が示唆されました。調査では、夜間頻尿で就寝中にトイレに2回以上行くことで生じる疲労は、労働生産性を損なうほどのものだ、と指摘されています。 また、イギリス人の 14% がこのような症状に悩まされていて、平均で年間7日間の欠勤、もしくは体調不良下での就業を強いられていることも示されていますと。いうことですね。
そこに限定する必要はあったのかね。睡眠不足でっていうくくりでいいんじゃないのっていう。なんかもう、ここをどうにかしたいっていう意図を感じますよね。
そうね。おしっこは困るっていうね。
別にそれに限らず、なんか途中で起きちゃうとか、そういうことも含めるよね、普通はね。
まあね。
そうか。
まあ、いろいろありますからね。夜間頻尿は大体の場合、何かの結果じゃないですか。
まあそうね。
ね。だから慢性的な疾患だったりとか。そういうことの結果ですよね。
まあ、私も、近いんでね。
あ、そうですか。
人ごとじゃないんですけど。
おしっこ近い方ですか。
近いんですよ。
おお。膀胱小さめですか。
いやね、常にこう、水分を取ってるのがいけないんだと思うんですけどね。
ああ。
だから、結構じゃあ、何ですか、経済に打撃を与えているかもしれないですね。
そうですよね。
うん。
それによって睡眠不足とか感じますか？
そうね。まあ、あるかもしれないね、やっぱね。
そうすると、ほら、昼間の生産性が落ちるわけですよね。
なるほど。
うん。だから会社からこう、いろいろ支給された方がいいと思いますよ。尿漏れパッドとか。
こうね。そう、なんかこの、数字はどうなるんですかね。そうすると、ね、やっぱり、どうにかしろってなるから。
ねえ。健康にも関わるし、
うん、
底上げした方がいいじゃないですか、やっぱり。
そうね。だから、ベッドメーカーが、なんか作ってくるとか。
お
そのままできます、みたいな。トイレに立たなくて OK、みたいな。とか。
出す方向でね。
うん。宇宙飛行士的な感じですよね。あると
そうね。カテーテル的なもんだ。
結構、逆にね、大人向け、つまり別に普通の大人向けのおむつとかがこれで開発されるかもしれないね。
うん、まあ、あるけどね。
いやいや、ちょっと、もうちょっとこう、体裁のいいやつっていうんですか？
ああ、
うん。なんかこう、別に、まあ、あんま関係ねえか、体裁
は。ちょっとパッケージの文言を変えるだけですよね。
そうそうそう。だから、生産性アップみたいに書いてあるんですよ。ビジネスエリートはみんな使ってます、みたいな感じの。
フォービジネスってね。
そうそうそうそうそう。
うん。目打って売ればいいんだ。
うん。
パンパーズ、フォーメンみたいな。
パンパース、ビズファーストみたいな、そういう感じの。
そうね。
うん。
まあ、その前に塩分控えるとかいろいろやることあると思いますけどね。
対処療法でしかないだろうって気もしますけど。
3月24日、時事通信。ユリ・ゲラーさんが EU 離脱問題に緊急参戦。スプーン曲げで有名な自称超能力者のユリ・ゲラーさんが、イギリスの EU 離脱を超能力で止めると宣言しました。ゲラーさんは22日、Facebook の公式アカウントに、ほとんどのイギリス人が EU 離脱を望んでいないと、心霊的に非常に強く感じると訴えて、あなたがイギリスを EU 離脱に導くのを私は許可しない。私が超能力でそれを止める。と表明しました、
うん、
ゲラーさんの投稿に対しては多くの人のコメントが寄せられていて、
うん、
もうすでに議員の多くは折れ曲がっていて転校しているなどと指摘する声も上がっているということです。
比喩的なことなんですかね、実は。案外普通にこう比喩的に使っていて、実はすごいロビーイングをして、まともに、まともな方法で止めているかもしれない。
態度が曲がってるっていうね。
そうそうそうそう。
うん、確かにいろいろ造反とか出てますけどね、うん。メイさんが離脱するのは許さないと。
私が超能力と呼んでいる政治力でってことでしょうね。交渉力でとかね。
そうね。言い換えですよね。
そうそう、うん。
ハンドパワー的なことだ。
そうそうそうそう、うん。
超政治力っていう。
ゲンナモも含むみたいなことになっちゃう。
そうね。さすがにね、まあ多分、ゲンナモも飛び交ってるような気はするんですけどね。あんだけコロコロするわけですからね。
そうね。
実際問題、どうやったら超能力で止められますかね。
やっぱりサインするペンが何回やってもインクが出なくなるって。朝廷にサインしようとするとなんか曲がっちゃうみたいな、ペンが。ペン先が曲がっちゃう。
地味だね。
あれあれっていう。
書けない
これは無理だっていうね。
これじゃ書けないっていうね。
これはなんか神の意志を感じるみたいな感じになって、
なるほど。
みんなやめようってなる。たたりじゃんみたいな。
結果的に自主的にね。
そうそうそう。
これをやめといた方がいいんじゃないかと。
そうそうそうそう。
神のおぼし召しの可能性がある。
そうそうそう。っていう手法は使えるかもしれないですけどね。
椅子が折れるとかね。
結構あれだよね、実力で阻止してますよね。
でもやっぱり超能力はほら物理に干渉するわけでしょ。
そうかそうかそうね、うん、メンタリズムとかではないんだね。物理の方なんだね。
政治力でもない、
うん、
3月24日神戸新聞、地下鉄内でトラブル、男を逮捕。地下鉄車内のトラブルから男性を殴ったとして、兵庫県警兵庫署は24日、傷害容疑で男性24歳を現行犯逮捕しました、
うん。
容疑を認めているということです。逮捕容疑は24日午前0時半頃、地下鉄の駅近くの路上で30代の男性の顔を殴るなどして軽傷を負わせた疑いです、
うん。
署の調べに対し、殴られた会社員は、地下鉄の車内で男が別の乗客に絡んでいたので、駅で一緒に降りたと説明。一杯おごったるわとたしなめた後、おごらずに立ち去ろうとしたところ、男が怒って殴ってきたということです。男は酒に酔っていたと言い、最初に絡んできたのは会社員の方だなどと供述しているということです。
まあ、絡んではいるよね。
そうだね。まあまあって言ってきたのを絡んだと表現するならね。
うん、そして嘘もついているっていうことなんだよ、ね。
おごんねえのかよと。うん、まあ、泥酔してたらそこで殴る可能性は高いでしょうね。
うん。まあ、降りたんだからね、そもそも、ね。
ちょっと降りようやと言われて降りたのは間違いないでしょうね。
もう、それぐらい酒に釣られちゃうぐらいなんですかね。あ、っていう。
飲めるならと。
うん、もう何でもします、みたいな。
うん、今すぐ絡まないで。今すぐ女性に絡むのをやめてみたいなね。
そうそうそう。う
ん、酒を飲みに行きますっていう。
持ってたね、誰かが、お酒をさ、ちょっとこぼしながら外にこう降りていけば、ついてって降りるんじゃないですか。匂いに釣られて。
巻き枝だ。
うん。アリンコのようだ、みたいな。ついていたぞ、みたいな。で、交番の前に、そのね、チューハイかなんか置いてあげればさ、
うん、
いいですよね。
開けたストロングゼロをね、
うん、そうそうそう
置いておけば。
そうそうそう、そう。
それも一件落着ですわ。
そう。ほい、まあ、自首みたいになりますけどね。
そうですね。
出頭してる感じが出ますよね。
ちょっと別の病気が心配になりますよね。
確かにね、
うん。3月25日、NHK。生徒が担任教師の懲戒免職を求めて嘆願書。
もう。
山口県の県立高校で1年生の男子生徒が担任の教諭からバリカンで頭を丸刈りにされたり、授業中にバカなどと何度も言われたと訴え、同調したクラスの全員が教諭を懲戒免職にするよう求めて嘆願書を提出していたことが分かりました。
うん。
教諭は他の生徒に対しても授業や部活動などで日常的に侮辱する暴言を繰り返していたとされていて、クラスの生徒40人全員と保護者39人が安心して学校に通うことができないとして、先月教諭を懲戒免職にするよう求める嘆願書を県の教育長に提出していました、
うん、
その後学校は今月15日に教育委員会の同席の下で説明会を開き、教諭本人がクラス全員と保護者に謝罪したということです、
うん、
校長は教諭には指導を丁寧に行うよう口頭で注意した。一方で、経緯についてはわからないこともあり、今後教育委員会の聞き取りで明らかになると思うと話しています、
うん。
来月からの新年度には、男性教諭に担任を持たせないことを含めて対応を検討しているということです。
それは認めたことになりますけどね。
そうだね。
うん、持たせない方がいいねっていう。
いいでしょうね。まあ、謝ったんだから認めてはいるんでしょうからね。
いや、ま、これはだからあれだよね。
はい。
バリカンでその場でやっぱりみんなから。
あ、
そう。頭を丸めるっていうのが筋ですよね。
そうですよ。一人一人ぞり。
断髪式みたいな。
40ストリー行くべきですよね。
両国国技館でね。
そうだね。何の記念にもならないですけどね。うん。
ここまでの支持率ってすごいよね。
すごいよ、100% ですよ、生徒から。
普通ちょっと、いやいやいや、いいよっていう人がいてもいいと思うんだけどさ。
ねえ。まあ、同調圧力かなんかどうかは知らないですけどね。
うん、
今のところ、ほら、ここに出てくるのは一方的な意見ですから。
もうでもほら、保護者も普通するのってさ、俺、生徒が暴走してたら、保護者が逆にね、
あ、
止めるとかあるけども、ほぼ全員の保護者も、そうだねって思うっていうのは、相当ね、ひどいってことだよね。
まあ、単純にね、授業中みんなが見てるわけですからね、うん、この男の暴行を。
まあ、だから、誰が見ても分かりやすいぐらいの
ってこと
だね。
さすがにね、ちょっとこれはこのニュースだけ見てると何も擁護はできないですね。
まあそうね。校長もさ、ちょっとそ、はい、こうなる前にさ、
うん、
噂ぐらいは聞いてんだろうって感じだよね。
あ、そうだよ。風通し悪いね、この学校。
だそしたら、こう、何ですか、スパイを送り込むとかさ。生徒のうちの一人をもうなんか、子飼いにしてたね。
なるほどね。
校長の。
通貨にしておくわけだ。
そうそうそうそうそう。うん、とかさ。
突然の転校生とかね。
そうそう。あ、いいね、それね。
ちょっと老けてるんだよね。
うん、だいぶ老けてるぞ。これはでも、そういうことしないとこういうのは、実態がね、わかんないから。
そうだよね。うん、こういうさ、まあ、これに限らないけど、教室にこそ監視カメラはいるよね。
これ、なんでないのって感じだよね、逆に。
ねえ。
うん。
そんなん、大した手間じゃないんだからさ。
そうすれば別に何の、あれもないよね。
ねえ、先生だって、ピシッとするでしょ。
そうね。
ねえ、もしかしたらほら遠隔授業とかもできるかもしれないじゃないですか。
そうだね。
いいことずくめですよ。
とりあえずこの教師にはもうダミーカメラをまず貼り付けるでもいいかもしれない。
あ、そうだよ。
それだけでも変わるかもしれないから。
よくこういうの議論になりますもんね。いじめ問題とかもそうですけど。
うん。
例えばほら、警備員とかいないじゃないですか。
はい。
日本にはね。
そうね。
ねえ、そういうの一人ぐらいはいていいと思うんですよね。
だからまあ、そう、なんかこういう先生はさ、
うん、
そうね、ちょっとどこにも配置できないよね。だって3人を外してどうするんですかね。どこに置くんですかね。
ねえ、こいつが授業する以上はまたやる可能性があるんじゃないかと思っちゃうよね。
授業もしない教員って何なんだって、ね、試験、採点のみみたいな。
そうだね。うん。買い殺しですよ。
試験官のバイトだけだよね。バイト先生みたいな。で、試験がない時期はですね、
はい、
体育の人数合わせとか、サッカーチーム上げでちょっと人足んねえって時に、こういう先生、あ、暇な人いたねえ、そういえばって
。なるほどね。うん、二人一組になれと、
そうそうそう。
いう時に、奇数の時は、
必ずこの人が出てくる。
先生が出てくるっていう。はい、透明人間扱いですよね。
そうだね。あ、気にしなくていいから、この人はっていう。
そうそうそうそう。
喋んないようにっていう。
では、不審者の方行きましょうか。
はい。
まずは意味不明言動系。3月14日、三重県、午後5時30分頃。女性が帰宅途中、男から頭を撫でられて、旦那さんいますか？ラブラブですか？と声をかけられたということです。
何なんだよ、この気持ち悪い感じ。
キモいね、これ。卑猥な言葉より実際キモいですね。
もっとなんか嫌だね。
嫌だね、これ。うんうん。なんだろう、こう、いや、セクハラ親父的な匂いがすごいするね。
そうなんだよ。
うん、
撫でるってのがまたなんか嫌だね。
ねえ。なんかこう、いやらしい手つきとかじゃないからね、余計に。
うん。
この急なこの距離感のわからなさ爪さがちょっと異常ですよね。
人類みんな兄弟みたいな、そういう感じの考え方ですよね。
なんかこうさ、こう、オープンスケベな親父よりもさ、
ああ、そうね、嫌だね。
彼女いるのみたいなこと言ってくる親父の方がキモいのに、似てますよね、
う
ん、やっぱね。
そうそうそうそう。うん、
休日は何してる方みたいな。
そうね、詮索される方が嫌だからね。
キモいよね。
うん。
うん、絶対 LINE に絵文字多いですよ。うん。
また絵文字セレクションがちょっとね、センスの悪いやつを入れてくるんですよ、こういう人はね。
そうですね。スタンプはデフォルトですよね。
うん、まあ。
3月20日、東京都、午後1時30分頃。 児童が下校途中、男にジュース飲む？と声をかけられました、
うん。
男は黒いロングコートでメガネをかけた白髪の頭で、
うん、
手には大量のジュースを持っていたということです。
すごいね、それは。
たくさん持ってたんですよ。
あれなのかな？そのよくあるじゃないですか。キャンペーンで、女の子がレッドブル配ってたりするじゃないですか。
ちっちゃい缶配ってるみたいな。
ここ、あれじゃないの？このおじさんも新しいエナジードリンクを開発したんじゃないですか。
自作でね、
うん。
うん。
なんかちょっとドラキュラっぽいじゃないですか。なんか、
い
でたちが。
なるほどね。
だからニンニクいっぱい入ってるドラキュラパワー。ドラキュラもびっくりみたいな、そういう。
パッケージで。
うん。ダサい感じのエナジードリンク。
ドラキュラがモリモリになってるやつね。
そうそうそう。うん基本栄養素としてはニンニクしか使ってないっていうやつですね。
そうね。黒酢ニンニク的なやつですよね。
そうね。
3月20日、埼玉県、午後4時30分頃、公園内で遊んでいた小学生児童が、警官を名乗る男に、手錠を見せられて、かけてみる？と声をかけられた、ということです。
それはしないだろ、普通の警官は。あるとすると、さっきの1時間なんか不倫してた警官ぐらいですよね。2時間のうち1時間プラプラして残り1時間もこれだったかもしれない、ね、全く何もしていないみたいな
遊んでると、うん、女子供の相手だけをしていたっていう、ね、
そう、うん、と見せかけてのバトロールですけどみたいな
言い訳ね
実は張り込んでましたみたいな
、うん、何の共通性があるのかねその2点に、
いやバカな警官を装ってたんですっていう、
ね、ああなるほどね無能を装わないと、
う
ん、
そう
勘がいいやつなんで
国際テロ組織を見張ってましたみたいな、
はい、はいはいはいはいそんなのに回されるほど有能だとは思えないですけどね
妄想癖があるね君はってなっちゃう、ね、
あそれだと解決するね
解決
3月22日、兵庫県、午後3時頃、公園内の遊具で遊んでいた児童に対して、誘拐したろか、孫にしたろか、と声をかけられた、ということです。孫っていうのは、養子縁組ではできないですよね。
だから、二人誘拐しないとダメ。
そうだね。養子の養子？
できんのかなんか裁判所で争わなきゃいけないタイプのなんかことになりますけど、大丈夫？
そうだね。
うん、戸籍法とかなんか。
結構難しい、ハードルの高いことですね、これはね。
もしかしたらそう結構法律でちょっといろんなことチャレンジしたい人なのかもしれないから、
ね。そうね。限界に挑戦ですよね。
ヤシャゴはできるのかみたいな。
まずは老いからどうだみたいなね。
そういう人かもしれない、うん。
そして声かけ。タレコミいただきました。ジミーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
3月20日、岐阜県、午後3時30分頃、路上で下校途中の児童に笑顔を向けて、年いくつ？名前は？お金いらないから、私は背が欲しい。と声をかけた。ということです。
そんな独白をされてもね。
私はっていうね、うん、金も女もいらないからっていう感じですよね。
もうそうなんだって感じだよね。
かわいそうだね。
何なんだろうね。いやそんなにやっぱコンプレックスがあると。
そうですね。きっと、うん、高齢の女性っていうことなんで、まあ長いこと生きてて。
女性、ああそうですか。
長いこと生きててやっぱり今振り返って思うのはと。
うん。
うん。背が欲しかったなと。
いや、いや、ないと思うんだけどね、今さら。
今さらね。
一体、どんなスーパーモデルになるつもりなんですかっていうこと。背があれば、っていうことなのかな。あのランウェイに立てたのに、と。
そうだね。うん、ジバンシーが切れたのにと。3月21日、兵庫県、午後9時30分頃。徒歩で帰宅途中の女性に対して、ダサいって何や？何笑っとんねん！と言いがかりをつけて立ち去ったということです。まあ、ダサいんでしょうね。
100% そうでしょうね。
間違いないですよね。
ちゃんと自己評価も合ってるから、まあ、いいっちゃいいんですけどね。
そうですけどね。怒ったりするのはダメですよね。
まあ、ちょっと、 その、いでたちが知りたかったけどね。
いでたちはね、黒いジャンパーで黒い原付に乗っていたと。
まあ、それはどうなんですかね。
そうね。
特徴がないっていう感じがしますけど。ないです
ね。柄はない可能性があるもんね。言い換えればシック？
だから難しいですから、シックで行くのは。
そうなんだよ。上級者ですからね。
相当オシャレじゃないと、その、黒一色なのにオシャレってのは難しいからね。
うん、ねこう、表情つけないとやっぱり。
原付きの色を変えましょうって。
そうね、
うん。
うん。手持ちアイテムで差をつけろみたいな。
そうそうそう。
うん。小物でね。タレコミいただきましたジミーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
3月19日東京都午後6時頃、自宅へ向かっていた児童が見知らぬ男から突然おちんちんと声をかけられました。
うーん、
男はさらに短パンの横から見てなどと言って児童に近づき自分では見えない、お前が見てろなどと語気を強めながら、履いていたズボンの股の部分から男性器を露出して追いかけたということです。自分じゃ見えないんですね。
そうかな、まあ。
なんでしょうかね。
本当に隙間からしか見えないんだったら確かに自分からは見えないよね。
ああ、そうか。よほど隙間がちっちゃいのかな。
その完全にボンと出ないぐらい。
そうね。まあ短パンの形にもよるんでしょうけどね。
うん。
か、すごい巨漢ですよね、きっとね。うん。
まあでも、そんな語気を強められてもね。
ねえ。
なんか、何なんですかね。お前が見ないと、世界が終わるみたいな、そういうこと。目をそらさんなみたいな、そういう。
何ですか、その魔法のアイテムは。
なんかこう、封印されてるんですよ、そこに。
うん、封印しといてほしいな。
いや、世界を救う、ここに鍵があるんですよ、多分
ね。それマスターソードなんだね。
そうそうそうそう。俺には見えないんだが、っていう。
そうね。自分では抜けないんでしょうね。
そう。
はい。迷惑ですね。
迷惑だね。
というわけで、ここまでお送りしてまいりましたけども。
はい。
今週はいかがでしたか？
ウェアラブルで男性器につけれるカメラ発売っていうのと、
はいはい、ありましたね。
韓国のなんかホテルで盗撮ストリーミングされてたっていうのがありましたけど、
ありましたね。
たまたま泊まってる人がそのウェアラブルをつけててさ、なんか Wi-Fi に干渉して見れるとかだったら、すごい。325号室はすごいことになってるよ、みたいな。
なるほどね。
そう、騒然となるみたいな。
はい、たまたま趣味でつけてたんだろうね、それはね。
そうそうそう。それがね、Wi-Fi と干渉しちゃってなんかこう、流れてきちゃうみたいな。はい
は
い、
自動的に接続されちゃったんだ。
そうそうそう。
うん。そしたらもうそれがダダ漏れだと。うん。
なんて映像だ、みたいな。
斬新だっていうね。
そうそうそうそう。う
ん。ソロプレイでも面白いですもんね。
ソロプレイも嫌だね。上行ったり下行ったりしてるな、みたいな。
なんだこれはと。うん、
でもこれ、でもちょっと思ったのは、その、
はい、
みんな人の生活が見たいってことじゃないですか。
あ、はいはい。
だから逆にこのウェアラブルとかさ、まあ、ここまでいかないけど、うん、ちょっとすごい小型なウェアラブルとかをさ、
うん、
つけますっていうバイト？
ああ。
があってもおかしくないよね。
そのログをずっと記録してもいいですよっていう。そうそう、
私の生活を、まあ逆に言うとその自分が見られる方じゃないからさ。
はいはいはい。
自分がカメラマンになるみたいなことだけど。
そうだね。
自分の生活の周りを全部映し出すみたいな。
そうだね。
うん。
その人が匿名だったら分かんないんだもんね。
そうそうそうそう。まあ、うん、鏡にさえ映らなければな。
それさえ気をつければね。
はい。まあ、ぶっちゃけそれも別にいいですみたいな人もいるかもしれない。
まあね。まあ、そうじゃない人は背中につけてもらおう、ね。
あ、そう。だからそういうのが、こう、進んでくるとさ、
うん。うん、
要は逆に言うと、いつ撮られてるかもっと分からなくなるから。
そうだね。
危ないよね。
そうか。なんだろうね。それがもう本当に 100% 当たり前になったら変わるのかね。
あ、もう取られるものとして。
そうそう。
例えば、 なんていうの、その、家、まあ、家も危ないけど、家だけなんとかこう、全部ないようにして、
はいはい、
家から一歩出たらみんなもう仮面を被ったように、こう、
はいはいはいはい、
均衡法制な感じで、ユートピアみたいな、なんかこう、なんてみんな素晴らしい人たちなんだ、みたいな。
みんなも気真面目でね。
そうそうそう。うん、親切ってさ、みたいな。
もう財布落としたら必ず拾うし。
そうそうそう。絶対見られてるね、これ今ね、みたいな感じで届けに行くわけですよ、
ね。そうね。うん
最悪ですね、これね。
それはね、理想ではないよね。でも、実際にほら、イギリスとかもそうですけど、
うん、
監視カメラすごい多いじゃないですか。
ああ、そうね。
ね、東京なんかもほぼ確実に撮られてますもんね。
だから今後はその、撮られない。まあ、昔になったらフードを被るんですけど、
はい、
ね、イギリスとかだと。
うん、
なんかもうちょっと違う方法で、うん、その人は映んなくなるようなガジェットとか。
光学迷彩的な。
そうそうそうそうそう。が、はぁ、出るんじゃないですか、その。
あ、でもなんかで見ましたけど、あの、顔認証されないサングラスってのありましたよ。
おぉ。
うん。それかけると、あの、個人が特定できなくなっちゃうっていう。
それって、鼻付きのパーティーメガネじゃないですよね。確かにみんな同じ顔になるよねっていう。
そうね。うん、
これがなんと2万円みたいな。監視者外に必須ですみたいな。
ぼったくりでね。うん、
でもそういう需要あるよね、
あるかもしれない、
うん。
嫌な人は今からみんな鼻眼鏡をつけて外に出ましょうと。
あとはさ、あの、ミッションインポッシブルみたいにさ、
はい、
変装マスク。
あ、そうか。
打ち替えるとビュッて通るの。それまではもうなんか今日はエリツィンで行こうみたいなそういう偉人シリーズのマスクを売るとか織田信長で行こうみたいな
そんなハロウィンみたいなやつをね
そうそうそ
う、うん、全員つけてるっていう
そうそうそうそうだからもう何が何だか分かんない世界になるんです
よなるねうん
織田信長とペリーが喧嘩してるぞみたいなちょっと時代が被ってるか被ってないかみたいなわけわかんなくなっちゃうっていう。
全然合ってないぞっていうね。でもみんなつけてんだからしょうがないもんね、それね。
合っちゃうよね。
うん。ところでお前誰だっけって話になると思うけど。
そうそうそうそう。
うん。だって同一人物すごいいるだろうからね。
そうなんだよ。
うん。偉人はね、過去の人類史上そんなにないんですよ。
あ、そうだね。
うん。
で、偉人混ぜちゃうとかあるかもしれないね。
ね。まあだから、偉人じゃなくてもさ。全く他人になれればいいわけでしょ？
ああ、そうそうそう。
あ、誰も関係ないだろ。山田太郎みたいな、
うん、
匿名の顔にすれば。
ああ、そうかそうか。
うん、いいんじゃないですか。
でもなんか気分的にルパン三世でやりたいよね。
あ、そうか。そうだよね。
ただ単にあれを脱ぎたいだけなんですけど。とっつぁんみたいな、そういうね。
顎の下からベリってね。
そうそう、あ、とっつぁんでいいね。とっつぁんでやりたいよね。
あ、そうか。
銭形は必ずやられてますからね。
一番やりたいのはあれだよね。
そうそうそうそう、うん。
こんな顔したやつが来なかったかと。
そうそうそうそう。みんな絶対一回はやりたいでしょ
う
から、あれ。
もうコンビニの店員うんざりですよ。また来たわと。もう1日100人ぐらいやってるわってことですよね、きっと。
まあ、それはもう、この区域でやってくださいってなるよね。ハロウィンだね、そしたらね。
そうだね。実質ハロウィンですよ。
ああ、そっか。
うん。ルパントックでも作んない限りはね。はい。というわけで、ここまでのお相手は、ケイト。
ユージーでした。
それではまた次回、さよなら。
さよなら。